皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、とどまる。聖書箇所は、ヨハネの福音書15章7節から10節です。お読みいたします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。私はブドウの木、あなた方は枝ですと。この結びつきを何よりも大事にしたイエス様でありますけれども、このイエス様と共にあるということをイエス様はこう表現しています。あなた方が私にとどまり。そしてもう一方、私の言葉があなた方にとどまる。このような表現もイエス様はしているわけですね。そこでこの質問は、イエス様にとどまることと主のお言葉にとどまることは同じことですか？違うならばそれぞれ具体的にどのような生き方、歩み方を指すのでしょうか？同じことと理解することもできますが、イエス様にとどまるということは、むしろ人格的なイエス様との交わり、これは単に言葉だけではない、本当に主の臨在を自分の内側に感じていく、イエス様がいつも自分と共にいるのだ、イエス様は今も私のこの祈りを聞いていてくださるのだ、イエス様は取りなしの祈りを持って、私のこの現実に今も心を一つにして関わってくださっているのだ、このようなイエス様の共に生きていてくださるということを具体的に認め、受け止め、感じ取っていく。これがイエス様にとどまるということなんですね。どうかイエス様が遠くに行ってしまったような感覚ではない。どんな時にも、主は私の牧者です。主にある時、私には乏しいことはありませんと、こう宣言することのできるほどに、イエス様が共にいてくださるということを実感的に受け取っていく。これがイエス様にとどまるということです。全人格的な事柄ですね。一方、主のお言葉にとどまるということは、これは具体的な聖書のお言葉、そのお言葉が自分自身の心の内に刻み込まれていくということであります。いろんな出来事に遭遇したときに、不思議に神様の御言葉が思い起こされて、その時どうすべきか、どのように判断すべきかということを御言葉から教えられていく。これは御言葉に自分自身心を向け、御言葉が自分の心の中に豊かに蓄えられ、まさに主の言葉が私たちのうちにとどまっている。ただそこにあるというのではない、生きた言葉、生ける言葉が具体的な生活の中で起こされる問題に対して、生き生きとふさわしい言葉がそこから溢れ出て、私たちの脳裏に主はこのようにあなたに語っているよと、このように教えてくれるわけですね。ですから、御言葉を蓄える、暗唱聖句をする、そして聖書通読して、本当に聖書に慣れ親しんで、神様のお言葉が自分の生活の中に非常に近いものとして、親しいものとして感じられていく。こういったことが、御言葉があなた方にとどまるという言い方ですね。そうしますと、なぜそれがどんな願いでも叶えていただける条件となるのでしょうか、とこう書いてありますが、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、と、ここで条件ですね。もしこういうことであるならば、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。いつも人格的にイエス様が共にいてくださるということを覚えながら、御言葉が生き生きと自分の心の内に生きている、次々に思い起こされる、御言葉が自分自身を導いてくれている、そのような状況の中にいるならば、どんな願いでもイエス様は必ず叶えてくださるのだと、このようにイエス様は約束してくださっているんですね。これはイエス様と密接につながるときに、私たちの祈りは御心にかなった祈りへと導かれるからですね。肉的な願い、自己中心的な求めではなくして、御言葉に裏付けられたイエス様の愛によって押し出された この深い心の内側からの祈りが私たちの心の内に与えられていく。だからその祈りは神の御心にかなった祈りであるから必ず叶えられていくということなんですね。適用の部分で主との交わりが深められ御言葉に教えられるとき、あなたは何を願うものへと変えられてきましたか。クリスチャンになりたてと御言葉に触れイエス様の具体的な助けを経験する中で信仰の歩みを積み重ねていきますと、次第に私たちは求める内容が以前とは違ってくることに気づきますね。以前はあれが欲しい、これが欲しい、こうなって欲しいと、このようにいつも自分自身の願いが叶えられることを願ってきました。ところが、次第に私たちは、主のお心にかなった自分になりたい、もっと神様の栄光を表す出来事を自分自身の生活の中に実際に歩んでいきたい、起こしていきたい、このような願いが自分の中に起こってくることがわかるんですね。そして、自分のことを願うよりも、取りなしの祈りが自分のうちに増してくることを感じていくのであります。まさに、主との交わりが深められると、そして御言葉によっていよいよ心の内教えられていきますと、私たちの願いは変えられ、そして神様の御心に沿った祈りが具体的になされていくのです。あなたはその意味で主にとどまっているでしょうか。あなたの祈りは変わりましたか。あなたの心の在り方はいつも神様を第一にしようとする思いが満ち溢れていますか。あなたの心には人の言葉ではない神様の言葉がいつも響いているでしょうか。世の中の情報が満ち溢れてあなたの心の内にある神様の思いを塞いでしまってはないでしょうか。世の波に漂ってしまうような生き方、自分としての神様に従う神様の栄光を表す生き方をあなたは具体的に歩むことをやめてしまってはないでしょうか。もっと主と深く交わる、もっと御言葉に教えられる、それが必要ではないでしょうか。2番目の質問ですが、弟子たちが結ぶ多くの実とは何ですか。8節で、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。この1節からの質問でありますけれども、多くの実をある人は、これはどれだけ人々を救いへ導いたか、救いの実だ。この地上に天国を拡大していくことがクリスチャンに与えられた使命なんだから、実というのは、あなたを通してどれだけの人が救われたか、ここが問題なんだ。この実とは救われた実だとこう思う人がいますね。でもそのようにして具体的に人を救わなければ、救いの道へと導かなければ、イエス様の弟子となることができないのでしょうか。そうではありませんね。この実とは一人一人がキリストの似姿へと変えられていくプロセス、まさにイエス様の弟子になるということは、どれだけ人を救ったかじゃないんです。どれだけイエス様のお言葉によって、イエス様の臨在によって、生き方が変えられ、人格が整えられ、キリストの香りを放つようになってきたか。そういう一人一人の人格の形成、成長、これが多くの実という言葉で言われていることですね。そこには、かつて罪と罪悪の中で死んでいた私たちにとって全く、可能性のなかった様々な神様にあるところの実、愛もそうです。希望もそうです。優しさや寛容さや、あるいはへりくだり、憐れみの心、同情心、そういった私たちの内側に良きものがあるとするならば、それことごとくイエス様と共にあるときに、御霊様によって私たちに与えられていく多くの実なんですね。どのようにしてその、実は結ばれていくか、今言ったように、御霊様の働きであります。私の努力によって、私の修行によって、このような実が実っていくのではないんです。むしろ、素直に自分の罪の姿をイエス様に示し、御言葉の前に自分自身の罪をしっかりと認めてゆき、そして、この罪人を憐れんでくださいと、あの主税人のように心からへり下ってイエス様に求めていくならば、御霊様が私たちを清め、私たちのうちにイエス様の心を豊かに与えてくださるようになるんですね。ですから、彼らはどのようにして弟子となるのでしょうか。 という質問ですけれども、これも一生懸命伝道して、一生懸命に聖書をたくさん読んで、これだけのノルマを果たしたら弟子になるんだよということでは全然ありませんね。イエス様と深い人格的交わりを持つ、そして御言葉によって教えられていく、このプロセスの中で私たちは神の子、キリストの命に生かされているクリスチャンとなっていくわけであります。ですから、私たちが罪と罪過に死んでいた、かつての自己中心的な自分から本当に変えられて、イエス様と共に仕えることを喜び、謙遜に生きることを選び取り、そして何よりも御言葉に従うことを心から祈り求め実践していくという、このような生き方の中で、私たちが神様の栄光を表すようになるんですね。神様の栄光とは、私たちの生き方の中に神様の力が具体的に働いているということを、自分も周りの人たちも気づくということであります。あのような対応するということは、やっぱりクリスチャンだからだ。神様が彼に働いているんだな、このように思われるような生き方。これが栄光を表すということですね。敵よ、あなたはキリスト様の姿へと変えられ続けていますか？いかがでしょうか？このように途上の歩みディボーションタイムは、私たちが日ごとに神様の言葉を忘れないように、いつでも御言葉を自分の心に留める、そのためにこのような時間もとっているんですね。またそのことによってイエス様があなたの心の内に生き生きと生き、成長し、働き、あなたを通してイエス様の香りが外側に溢れ出てくるように、このデボーションタイムはあるんですね。そのプロセスの中で、つまりイエス様の似姿へと変えられていくプロセスの中で、愛の人の香りを放つあなたを見て、周囲の人はどんな反応を示すか。ああ、彼女は変わったな。なぜあのような優しさを持つようになったんだろうか。かつは小言ばっかり言っていた、いつも人を責めるような言葉遣いをしていた彼女が、なんと柔和になったことだろうか。何が彼女をそうさせたんだろうか。聖書の中に、女性は外側を飾り立てるのではなくして、むしろ内側の人格を飾りなさいと、このようにペテロが勧めている箇所がありますね。そうです。御言葉に扱われるときに、そしてイエス様があなたの内側に生きて働くときに、あなたの人格は変えられ、あなたの人格は人々にとって、あれ一体どうしてあのようになったんだろうかという驚きの的になってくるんです。神様はあなたをキリストの香りを放すところのものへと変えようとしています。あなたがお願いしますといつも委ねて御言葉に従っていくならば、必ずあなたを見て周囲の人たちは神様の働きを本当に素晴らしいと感じ取ることでございましょう。あなたはキリスト様の証人となるべく召されたのです。それはあなたが変えられる、このことなんですね。このことなくして証人になることはできないんですね。第3番目の質問ですが、どのようにして弟子たちは主の愛にとどまることができるのでしょうか。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。イエス様が私たちを愛してくださったというこの事実、この事実にしっかりと目を向けていくならば、私たちはこのイエス様の愛から離れることはできませんね。本来私たちが死ぬべきあの十字架にイエス様は代わりにかかってくださったのです。この私のために命を捨ててくださったイエス様、このイエス様の愛を絶えずしっかりと見つめていくならば、私たちはその愛にいつも潤うことができる。また受難の生涯を生きたイエス様は、どんな父の戒めをどのように守り、父の愛にとどまり続けたかを思い巡らし考えましょうということですが、イエス様も父なる神様の御心をこの地上において果たすこと、これが人として自分に与えられた使命であることをしっかりと知っていました。そして父なる神様の愛、神は愛ですから、疑うことなくどんな状況の中でもイエス様はこの父なる神様の愛を自分に受け尽くし、 その愛に満ち溢れて、イエス様もまた父なる神様と同様、罪と罪禍の中に死んでいる私たちに対する溢れるばかりの愛に満ち溢れ、あの十字架において命を差し出してくださったんですね。ですからあの十字架っていうのは、父なる神様の深い私たちに対する愛、そしてイエス様の私たちに対する愛、その二重の愛があの十字架の上にあるんですね。あの十字架の上にあるんですね。イエス様が父なる神様の愛にとどまり、たとえ我が神我が神どうして私を捨てるのですかと、このような痛みの中に置かれたイエス様でありますけれども、にもかかわらず父なる神様は決して私を見捨てないというこの確信を持っていたのですね。だから愛のゆえに自らを捧げ切ることができた。これは神様の愛の豊かさを豊かにイエス様が受け取っていたからでもあるんですね。適用です。主は抽象的なことを語っていません。あなたは主の愛にとどまっていますか。イエス様の愛にとどまる者は、イエス様の願っていることを現実の生活の中で生きるということです。イエス様が父なる神様の愛の中にとどまり、その父なる神様の愛を十字架という出来事を通して具体的にこの地上に表したように、私たちもイエス様の愛を豊かに受けている家に、イエス様がこの地上で表そうとしておられる惜しみなく与える愛、どこまでも使える愛、そしてどこまでも受け入れ共に生きる愛、これを私たちが目に見える周りの人々に対して表していく。これが主の愛の中にとどまっている証拠なんですね。あなたの心は何に満ちていますか。主の愛でしょうか。それとも自分自身の目標を達成しようとする自我でしょうか。自分に死んで、日々自分の十字架を追ってイエス様に従う生き方は、イエス様の愛の中にもはや自分自身の人生を生きるのではなく、主の首輝きを共に追って、そしてイエス様の愛に全部を委ねて、あの十字架の死に至るまで共に生きる、これが主に従う私たちの生き方ですね。途中で自分が蘇ってはならないのです。自分が出てはならないのです。徹底的に自分自身に死ぬことを通してイエス様の愛に生きることができる。イエス様の愛によって人々のために自らいよいよ死んでいくことができるんですね。どうぞしっかりと主に結びつこうではありませんか。そして心から主の御心を行い、神様の栄光を表す歩みをしていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。